イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなのおはよう。
アツとエリカとみんなのラジオの時間が始まったようですね。
始まったようですね、
はい、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでございます、
はい。
今日はですね、うん、アツエリ珍道中はお休みをいただきまして、うん、6月27日に公開録音にお越しいただきました、うん、はい、女子走り幅跳び日本記録保持者で、うん、北京オリンピック日本代表として活躍をされました、うん、池久美の愛称でも知られています、うん、現在は井村久美子さんの、はい、インタビューを中心にお届けしていきますので、はい、結構子育て中のお父さんお母さんとかに参考になるようなお話が
そうですよね、
いっぱいありました、はい、ぜひ役立てていただきたいと思います、はい。さあそれでは、うん、いつの放送だったか忘れましたけど、はい、お題として出させていただきました、はい、アツエリ一本グランプリ、うん、回答が来ておりますのでご紹介します、はい、今回のテーマは、
はい、新しい仮面ライダーのモチーフはということなんですが、
さあどんな仮面ライダーなのか、まこちゃんからいただいております、はい、
新しい仮面ライダーのモチーフは
埴輪と楽器。
おお、
エリカさんが大好きな埴輪とアツさんが好きな楽器を組み合わせたらどうかっていう話です、ね、うん、
戦ってる間に埴輪割れそうですけどね。
パリンパリンパリン。残念、続いて、はい、こちらは志摩市のよっくんです。
はい、新しい仮面ライダーのモチーフは
料理人コックライダー。
おお、これ今までないんじゃない。
ないですね。
縦はフライパンで剣はほら包丁があるじゃん。
それなんかどっかの夫婦喧嘩みたいになっちゃう
お前ね、
それ怖い。リアルだよね。
映像リアルになりそうだよね。
続いて初めましてかな、うん、松坂の雄一郎さんです、
はい、新しい仮面ライダーのモチーフは
農業系のトラクターコンバイン。
おお、なんかかっこいい名前だね。
でも昔こういう系 の、うん、CM でほらゴレンジャーみたいな音楽流してやってる CM があ
って、コンバイン っ,
つって、ね、そうそう、コンバイン、必殺技なんでしょうね。刈り取りでしょうかね。
刈り取り、必殺刈り取りみたいな。
刈り取り。続いて上優さんです。
はい、新しい仮面ライダーのモチーフは
雲。
虫の方ね、
うん、雲ね、武器は雲の糸。もはや仮面ライダーではなくスパイダーマンだ。
あ、そう、間違いないね。いるじゃんもう、まあ、スパイダーマン。
そうそう、めちゃめちゃ映画もやってるやん、ね、また新しい映画発表したやん。
世界的に有名やんみたいな。
そうそうそう。それでは続いてこちら、はい、夜の魂号さんです。
はい、新しい仮面ライダーのモチーフは
ミクロの世界。
ほう、
仮面ライダーミジンコ。これすごいぞ。体内に忍び込んで人間を操ろうとする寄生虫軍団に自らも体をミクロ化して立ち向かいます。その名も仮面ライダーミジンコ。でもね、うん、これはすごい怖い仮面ライダーですよ。
あ、そう、
弱かってやられてしまったら寄生虫がめちゃくちゃこう、
そうだよね、
体の中を
蔓延するんですよ。リアルだよ
ね。で、戦いの世界の舞台はあくまで体内なんで、もういつも暗いじゃないですか。テレビに映るシーンは全部暗い。
全部暗いよね、基本的に
ね。すごいのいただきました。本当にありがとうございます。それではこの後は109シネマズ名和の伊沢さん登場しての映画紹介の、うん、そして、走り幅跳び女子のね、うん、日本記録保持者、うん、井村久美子さん登場です。
はい、
イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、この方の登場です。
109シネマズ名和にいますスタッフの伊沢と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。では、はい、今週末公開作品お願いします。
はい、アベンジャーズエイジオブウルトロン7月4日土曜日公開となります。
はい、
お待たせしました。アベンジャーズシリーズの第2弾公開となります。
はい、
個々のね、うん、アイアンマン、キャプテンアメリカ、うん、ソー、マイティソーですね、うん、あとハルクだったり、うん、ホークアイだったりのいろいろなストーリーがこう今までもちょこちょこやってきたんですが、ね、総集編としてアベンジャーズが集結します、
うん、
第2弾ですね。ね、私、うん、一足先に109シネマズ名古屋の IMAX3D で見せていただいてきました。
おー、あれすっごいよね、迫力ね。
すっごいですね、うん、なんかストーリーもアクションもね、目を離せない展開で、うん、私も買ったドリンクね、もう最後まで飲むの忘れてて、
見入っちゃって、
はい、エンドロール流れて、ね、ジュース買ってたんだ、
氷めっちゃ溶けてるやん、
もう溶けてるやんみたいな、汗汗になってるみたいになるぐらいにのめり込んじゃう作品。あ、
なるほど、
はい、109シネマズ名は一押し、
うん、
うちの劇場に来てもらったらどんだけ力入れてるか分かると思います。
すごいですよね、はい、ディスプレイの方もね、
はい、
力入ってます
から、もうね、チラシ貼りまくりましたからね、
はい、これまでもですね、ディスプレイとしては、はい、日本の映画館の新記録をいろいろ樹立している、
はい、
そうです、
いろんなね、賞をもらったりしております。
ですよ、
今回もなんか出すんですか。
そうなんです、今回もコンテストがありまして一応作ってみました、
はい、
ただ今アベンジャーズのディスプレイがわーっとなってます、うん、109シネマズ名和では、このアベンジャーズエイジオブウルトロン7月4日土曜日、明日よりロードショーとなります、
はい、
熱い。続いて
羊のショーン、バックトゥーザホーム、はい、7月4日土曜日公開となります。もうめっちゃ楽しみですね
さっきの声のトーン違いますよね、うん、
すっごい楽しみですよね。
しばらく一人でどうぞ。
あのね、この作品は毎週土曜日の朝から NHK でもやっているという作品なんですけども、クレイアニメってわかりますか。ストップモーションアニメって言うんですけど、粘土で作った人形をちょこちょこ動かして写真を撮って、1秒間に何十枚もの写真が必要になるぐらいを撮って一個の作品にしていくというすごいお話なんですね。簡単にこう羊が動いてるだけに見えるんですけども、その1秒1秒にすごい手が込んでるわけなんですよ。いつもは7分のところをなんと1時間以上上映するということで、ということは一体何枚の写真を使ってるんだという形になりますよね。でその人形もね、すっごい可愛くて、もう動きもすっごい細かくて、イギリスの作品なんですけども、この欧米っぽいっていうんですかね、動きがなんかこうジェスチャーがすごい入ってて、一言も喋らずにメーメーとかワンワンとかしか言わないんですけど、もうすっごい伝わるんですよ、映画の内容が。で今回はどんなお話かというといつもショーンはあの牧場でいたずらとかをするんですけども、牧場主をちょっとね悪いことで仕掛けちゃうんですね。でいたずらの結果牧場主がどっか行っちゃうんですよ、車に乗って。それで牧場に置き去りにされた羊たち、ご飯ももらえないし、どうしよう、探しに行かなきゃっていうことで牧場を離れて都会に出ていきます。で都会では犬とかを捕まえる怖い人たちだったりとか、車だったりとか、危険がいっぱい潜んでるんですね。そんな中で可愛いショーンたちは牧場主を探せるのかというお話になっています。
以上、7月4日土曜日全国ロードショー映画羊のショーン、バックトゥーザホームについてご紹介させていただきました。
なんかひどいわ
一切我々
のひどいわで、今回映画館からのキャンペーンもございまして、はい、109シネマズのホームページを見ていただくと、うん、なんと今回ですね、 A 賞がショーン大型ぬいぐるみ、身長150センチ、私より大きい、そう、
ね、
ぬいぐるみが一人。
そして次に、
そして B 賞が映画オリジナルのショーンのぬいぐるみ、10名様。これもめっちゃ可愛いんですよ。
あ、これぐらいがいいですね。
普通のです。
普通の。
と C 賞がティミーって言って、うん、羊のショーンの甥っ子なんですけど、その子のリュック、
うん。
もうそれも映画の中でリュックみたいな格好をしてくるティミーを形取ったリュックなんですけども、16名様。
えらい中途半端。16名
って結構ね、なんかね言ったんですけどね、
あと4人なんとかならなかったから、
うん、なんかあるだけなんでとか言われ
でこれが、109シネマズのホームページから応募フォームに入力して応募することができると、
はい、そうなんです、はい、109だけのプレゼントとなっております、はい、私も応募しました。
もうしたの、
はい、
ということで109シネマズ名和の伊沢さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
さて、はい、6月27日の公開録音にお越しいただきました、はい、スペシャルゲストということで、女子走り幅跳びの日本記録保持者、
はい、
はい、井村久美子さんにいろいろお話を伺いました。
現在は鈴鹿にお住まいで、うん、ご主人とね、二人三脚 で、
うん、
メンタルトレーニングとか、うん、あとあの子供たちの、ね、うん、指導に当たってるということで、なんでもアツさんのファンクラブの女の子が
そう、
彼女の、まあ、レッスンに通ってるって
ね、教え子というかね、びっくりしました。そんなつながりもあるなんて ね、
いやということなんだそうです、うん、とっても参考になりますので、はい、ぜひお聞きください。
はい、
早速お招きしたいと思います。井村久美子さんです。どうぞ
どうぞ。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ねえ、足が長い。
そう。
ねえ、足長いですよ。
いえいえいえ。
最初の印象がお綺麗で足が長くてっていう、う
ん、スラッとね、
そう、
なんかこう筋肉質な感じ、まあ、筋肉すごいんでしょうけど、
インナーマッスル的なものはね、それはもう脂肪だけでできてる厚さが違いますよもう
本当ですよ、どやさどやさ、
いやいやいや、もう
素敵ですね、
ありがとうございます、
お願いします、
熱い。さて、女性にねお年をお聞きするのも本当に失礼な話なので、いやいや、ここはもう避けて通ろうかと思うんですけれども実際はおいくつでしょうか。
34です。
あ、そうですか、
はい、そうですか、全然避けて通ってないね。
そうですね、大丈夫です、
むしろ直球でいったね。はい、いつぐらいから陸上というか、うん、こういうスポーツって始められたんですか。
なんかスポーツというよりも遊びで、うん、あのよく昔あったあの白いゴムを買ってゴム跳び、わかります、
やってました私、うんうん、は
い、ゴム跳びの遊びから、はい、あ、飛ぶの楽しいな、じゃあ幅跳びやってみようかな、はい、で小学校2年生ぐらいから始めました、
はい、あ、もう最初から見たら幅跳びっていう選択肢だったんですね。
そうですね、ジャンプが楽しいなって純粋に。
なるほど、
はい、いやでもね運動全般が全部得意だったというわけではないんだそうですね。
そうですね、うん、あのこう見えて幼稚園の時はいつも運動会ビリで、
ほう、
祖父と祖母はにあの運動会崩れだーって泣いてました。
あ、見られてないからその恥ずかしいからっていうことですか。
そうです、だから体を動かすことがどっちかといえば苦手だったのにもかかわらずゴム跳びが楽しくなって、しかもこういうふうに選手としてね活躍されるっていうのもなかなか珍しくないですか。
そうですね、やっぱり周りにはパッと見てすぐできる子がたくさんいたので、逆に自分はあ羨ましいな、あなりたいなって思ってたので、じゃあその分頑張って人より努力しようと思って、もうめちゃくちゃ頑張って練習しました。
どういった、まあ、指導を受けてって言ったらですけど、どんな風にコーチや周りの方から教えてもらってたんですか。
そうですね、うんうん、で父がコーチをしてくれてたので、
はい、そういえばお父さんもね、はい、あの、コーチというか監督とかね、はい、されてたんですよね、うん、
褒め方が天才だなんですよ、まず言葉が。
え、ほう、そうなんだ、
はい、久美子お前は天才だ、ちょっとでもできると天才って褒めるので、あ、じゃあもうちょっと頑張ろうかな、
あ、なるほどね、
頑張ろうかなっていうのが、それがもうずっと継続してたので、
はい、
でもこう例えば小学生なのでやる気がない時もあるんですよ、練習、
そうですよね、波はありますよね、
そうなんです、今日嫌だなって思うと、はい、すっごい怖い子怒られます、はい、やる気がないなら帰りなさいっていう、
あ、そこは大事なわけですね。
そう、うん、褒める褒める、でもダメなことはダメってこう叱ってくれたので、なんかこううまい具合に意欲をずっと
持ち続けることができたということですね。しょげるとことかなかったですか。例えばスランプだったりとか、うん、しんどい時とか、まあ、もちろんあられると思うんですけど、はい、どんな風にこう克服されていったんですか。
そうですね、うん、やっぱその時でもこう父と母がこう普通だったら多分言いたくなるんですよね、もっと、ね、ああしたらこうしたら、よくあるじゃないですか、ダメな時に大丈夫、何が大丈夫だよって結構思うんですよね。そういうところをなんかこうそっとこう考えさせるっていう言葉がけがすごく多かったので、どうしたいのとか、やめてもいいんだよとか考えさせてくれるんですよね。やめたければやめていい、あ、やめる、うーん、やめたくないなっていう、じゃあ頑張ろうっていう、それが結構支えでスランプは乗り越えましたね。
そうですよ、
そしてその後なんですけれども、うん、2007年日本記録を、樹立されたということで、うん、未だこの記録が破られてないということなんですけども、
すごいですよ、
うん、今度は北京オリンピック、念願のオリンピック代表として、はい、まあ、それまでも実はこう出場できるんじゃないかみたいな機会は何度かあられたんですよね、
う
ん
う
ん、はい、
う
ん
う
ん、
そうです、3センチでアテネオリンピック逃したんですよ、北京オリンピックの前は。
そうなんですか。
すごい泣きました ね、 ね、なんで3センチ頑張れなかったの4年間っていう、
あ、
思いました。
そうか、まあ、でもその悔しさがバネになって次のっていうことですもんね、
う
ん、
そうです、
はい、そう、北京オリンピックね、日本代表として2008年、はい、行かれたわけですけども、うん、実際大会の時のその瞬間とか覚えてらっしゃいますか。
いや、覚えて、うん、なんかスタンドの声援って普通はなんか応援に聞こえるんですけど、地鳴り、もう地面からうわーってくる感じで、もう入った瞬間鳥肌だらけで、やっぱ違いました、もうわーって威圧感がありましたね。
そうです、いや、はい、だって数々の世界選手権もそういうレベルの大会もたくさん出て、たくさんいい記録残されて、だけどオリンピック地鳴りなんや、
やっぱり違うんですね、
しました。
なるほど、
で、まあ、あのご自身としてはそのどうですか、総括してみてオリンピックの時は、
ある程度記録は残せたんですけれども、初めてだったのでもうちょっとこう冷静に臨みたかったとか、もっとこう準備ができたんじゃないかっていう思いが結構残ったかな。そっちの方が強いですね。で逆に今私のクラブの子に、はい、なんと小学生で全国優勝した女の子がいるんですよ。
おお、すご
っ。でその子がちょうど東京オリンピックの時に高校3年生とかで、
いい頃合い、
そうか、は
い、
なんでそういう子たちに自分のこううまくできなかったところをこう話してあげて、その子たちに今還元できてるので、逆に今それは良かったなって思います。
あちい、そうでいうことでね、現在は、井村さんはあの子どもたちへも指導されていたりとか、あとメンタルトレーナーとしてもね、はい、あの鈴鹿と名古屋を拠点にしながら活躍をされてるということなんですけども、はい、あの今はどんなことを大切にしながら指導されてるんですか？
そうですね、先ほどあの、私自身が父にこうスランプの時にこう寄り添いながら自分で答えを出すっていうのをすごく実感して、なんかそれを逆に今父になった立場で今子供たちになんか考えさせてますね。
将来スポーツ選手になりたいとかそういう子たちがいるとしたら、どんなアドバイスをされますか？
なんかこう親御さんにたくさん褒めてほしいなと思うんですね。
はい、あ、なるほどね。
やっぱり子供って見てほしい行動をたくさんするんですね。その時に、まあ、天才は言い過ぎかもしれないんですけれども
いやでも実際こうやって記録、ね、出されてますからね、
うん、なのですごいなんかこう親御さんが役者になりきって、すごいねとか、やればできるじゃんっていう、そういう嬉しい言葉のかけ方をするだけで、
やる気を引き出させるということですね。
大人の知識の時間と子どもの考える時間って大人の方が処理早いので、できないと言っちゃいたくなるんですよ。
こうしたらいいよ、こうしたらいいよ
って、もっと違う、だからもうみたいな、
足上げてとかね、できるか、足上がれば、
そうそうそう子供ってそういう、こう間があるじゃないですか、はい、こう点々点点うーんって言って見つめる、そういう時にいっぱい考えてるので、例えばどうしたら早く走れるって聞いて分かんなくて泣くんですよ。泣いてもいいよ、でも頑張って考えようね、先生待つからねって言って15分ぐらい待って、腕を大きく振るって泣きながら言って、それいいねって言って走ると、もうどんどん変わってくる。
次こうしよう、こうしようって自分から。
そうですね。
なるほど。いやー、これもう全国、いや全世界の皆さんに聞いていただきたいところが、私とあつさんはすいません、子供がいないのでどうしようもない話なんですけどもうこれぜひあの世の中のお子さんがいる、お父さん、お母さん、お孫さんのいるおじいちゃん、おばあちゃん、あの皆さんにね、ぜひあのお聞きいただいて参考にしていただきたいと思います。
あつい、
井村さんとして今後どんなことやってみたいとか、何かそういった、夢などありますか？
そうですね、あの私自身が競技でしんどいけどこう諦めずに頑張ったっていうのが自分の中ですごく大きいこう達成感として今こう生活できているので、逆になんかこうできないできないっていう人が結構今多い、子供多いので、その子たちにさっき言ったようにこう話を聞いて認めてあげて、で自分で考えれるような、そういう子供たちをこう三重に作っていきたいなっていうのが夢です。
なるほど、そうかそうか。
いよいよ2021年でしたっけ、
はい、
三重にね国体がやってきますので、ちょっともうこれで三重県のスポーツ選手アスリートいっぱい育てていただいて、はい、ぜひスポーツで盛り上げていただけるとすごい嬉しいなと、はい、思います。
楽しみですね。
ということで、井村久美子さんでした。どうもありがとうございました。いや楽しかったですね、今回のゲストさんも。
そうですね、なんか本当参考になるなと思って、はい、まあスポーツだけど日常生活においてもね、結構参考になるようなお話でしたもん ね、
子育てだけじゃなくて大人もそうだもんね、
そう、
さあということで井村久美子さんのねお話をお伺いしました。はい、あの来月も素敵な、アーティストさんをゲストにお招きする予定です、ぜひお越しいただきたいと思います。それでは、毎月月始めに、プレゼントをお出ししておりますが、今月もこちらです。
はい、109シネマズ名和さんからお預かりしております、平日映画鑑賞券を5名の方にプレゼントです。
はい、このプレゼント欲しいよという方はメールでご応募ください。はい、お名前、住所、氏名、電話番号をお書き添えいただきまして、今回の
はい、
あつえり一本グランプリ
やるんですね。
はい、やりますよ、はい、このネタも、はい、皆さんにぜひ
そうね
考えていただきたい、さあ今回のお題です。
ほう、
あなたのお家の冷蔵庫、朝一番につぶやく一言。
ほー、
あなたのお家の冷蔵庫が朝一番につぶやく一言は、
なるほどね。
というのもね、あの我が家の冷蔵庫リアルにつぶやくんですよ。
なんで？
なんか最近引っ越してこう、冷蔵庫も買い替えたんです、そしたらね、毎朝毎朝
毎朝、
今日は7月3日金曜日おはようみたいな感じで、
あ、そうなんですね。
ある日またうっさいなと思いながら冷蔵庫パッと開けたら、玉ねぎはネットに入れて吊るしておきましょうお前関係ないやんみたいな
お前ね、そうそう、入れんなってことか。
そうで、最悪なのが結構冷蔵庫パタパタパタパタ開け閉めした時の夜、今日の冷蔵庫開閉回数は40回です
数えてやがったみたいな。
そう、もうね、いちいち腹が立ったとか、まあ、ちょっと今冷蔵庫と仲悪い、
冷戦体制、
だいぶ冷戦体制まあ冷やしていただいてた方がいいんですけど
まあね、
ということで、
まあ、冷戦体制ね白熱したらあかんわな。
そうなんです、白熱したらあかんですけど、あ、まあ、これは、まあ、あくまでシステム的なことなんですけど、ね、皆さんのうちの冷蔵庫、例えば納豆入れすぎですとかね。
ああ、そうね、
暑さんちゃったんなんだろうね。
うちなんやろな、
大きいの2つあるからね、暑さんち。
そう、酒ばっか入ってるやつあるからね。
そうそうそう、1個酒専用みたいな
多分その場合酔ってるやろねフィックっていうやろね
今日もフィック冷やしてみようかな、グッグッみたいな
な感じだと思います。
そうですね、ということで皆さんぜひお答えいただきたいと思います、はい、この平日映画鑑賞券の締め切りは
7月の6日月曜日深夜0時、夜中の12時となっております。
はい、宛先はこちらになります、
はい、メールでお願いします。メイはatmarkatunchi.com meiwa@atunti.com までお待ちしております。
そして次回公開録音についてなんですが、
はい、
日にちが7月18日土曜日となります、
はい、
スペシャルゲストが、
はい、ダンスボーカルデュオということでブリッジさんにお越しいただきますので、ぜひそちらのライブの方もねお楽しみいただきたいと思います、
はい、では今週はそろそろお別れです、はい、アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした。
バイバイ。